Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第263回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も友香さんに素敵なお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
ケセラセラ鏡に、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
く。今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日友香さんに読んでいただくのも、はい、白田光代さんのお料理をテーマにした短編です、はい。うん、で今日のお話ももちろんね、お料理にちなんだお話なんですが、うん、はい、まあ、今日の作品はもう一つテーマになっているのがありまして、うん、はい、でそれが本当にやりたいこと、あ、まあ、お仕事、ね、ね、うん、っていうのがテーマになっているとお聞きしてます、うん、そこで、はい、友香さんに質問です、
はい、
友香さんが、はい、ね、今とても輝いてらっしゃる友香さんですが、はい、子供の頃、はい、将来なりたいものって何だったのか覚えてらっしゃいますか。
覚えてますね、
ぜひ聞かせてください、
はい、実は、はい、看護師さんにずっとなりたかったんですよ。
あ、向いてらっしゃるような気がするんですけど、うん、
もう勉強で諦めましたね。大変だなと思って、
あ、
現実的に受験になった時に、なんかね、小学校1年生の時にナイチンゲール読んで感動して、うんうん、ずっとなりたかったですね。
でもね、向いてらっしゃると思いますよ。
そうですかね、うん、ありがとうございます、
うんうん。でもね、看護師さんって本当に献身的に尽くすっていうか、ね、一番こう、うん、社会の中で役に立ってるっていうお仕事じゃないかなって思います。私も憧れあります。今でも
あります、はい、憧 憧れ、
ね、でも憧れてます。
なかなかできないですよね、夜勤もあって。
でも素敵なお仕事ですよ ね、やりがいのあるお仕事だろうなと思います。
思います。はい、でも大変じゃないですか、国家試験とか。
そうですね、もちろんね、それも大変なんだろうと思うんですけど、うん、でも一番やりがいを感じられるお仕事なんじゃないかなって思いますね。
そうですね、恵美さんもそうですか。
まあ、私までもな、あのもう一回やり直しするなら看護師さんになりたいなって憧れてます。
似合いそう、あの格好もね、その笑顔 で、ね、
あの本当は、うん、あの看護師さんがいいなって思ってたんですけど、うん、私あの病院に行くのがすごい怖いタイプでなので選択肢にはなかったです。
あ、そうなんですか。怖いんですか。
すごい、うん、あの注射とかもすごい怖がり。
今もですか。
今もね。
え、何が怖いんですか。
なんかね、もう本当にあの病院っていうところに行くのが怖いタイプの子供。そうなんですよ。だから、
かわいらしい。
あの子供の頃からはそれは、うん、看護師さんっていいお仕事だと思ってたんですけど、うんうんうん、選択肢にはなかった。
なかった。
はい。だからあの保育士さんとかになりたい
なって思ってました。それもいいですね。向いてる。
うん、思ってました。なのでやり直しできるなら今でも
ですね、
看護師さんとかになりたいなと思ってましたけど、
人の役に立つお仕事っていいですよね。
そうですね、そういうお仕事に就きたいと思ってたんでしょうね。
それはすごくわかる。
でもね、あの子供の頃に、
はい、
幼稚園 の書いてたお帳面になりたいものっていうのがあって、うん、はい、そこに何て書いてたと思いますか。
恵美さんが、
はい、まあ、厳密に言うと職業ではないですね。
うん、お姫様になりたい。
そういうことですね、うん、花嫁さんって書いてた。
あらまあ、
それね、書いてたのに、うん、私あのなかなか結婚しなかったので、
キャリア
私あんな時に書いてたことが、うん、あの花嫁さんなんて、ま、言えば誰でもなれるじゃないですか。
なれます ね、
うん、あの今看護師さんって試験が難しいなっておっしゃってるんですけど、うんうん、もちろんそうなんですけど、花嫁さんって試験もないし、
ない、
あの誰でもなれることを書いてて、うん、バカだなと思ったんですけど、
でも可愛い子ですね、
うん、お嫁さんになりたい。あの多分ウェディングドレスを着ているのが、うん、あの
花嫁さん
で、うんうん、ああいうのがいいと思ってたんですよね、うんうんうん、なので花嫁さんっていうのがどういうものか分かってなかったと思うんですけど、うん、あれさえなれないとも
う
自虐がもうね、
その当時ね、
そうなんです、うんうん、あんな時にあんなこと書いてた、誰でもなれるじゃんと思ってたのに、それすらなれないと、私はどうしてこんなにと思っていたのを思い出しましたが、
若かりし頃 ね、
まあ、でも実際になってもそれほどいいものでもないということも分かりました。
はい、
はい、
夢があっていいですね。
そうですね、でもね、あの職業何になりたいかとかっていうのは、うん、あの大事なことですからね、
うん、大事。
はい、ではそのお話をね、これから読んでいただくんですが、
はい、
まあ、角田光代さんの短編集、うん、夕べの食卓から一つ読んでいただくんですね。はい、前回はようこそ料理界へというお話 で失恋を機にお料理に目覚めた若い男性のお話、うん、面白いお話でしたよ ね、
はい、
まあ、失恋したあの昇進をお料理が埋めてくれているということなので、
う
ん、ね、とても建設的な結果になっておりました。ではね、今回、まあ、どんなお話か今ちょっと私が言いましたけど、はい、簡単に教えていただけますか。
うん、はい、はい、いきます。
はい、
ある女性が夢に向かって頑張っているけど、
はい、
壁にぶち当たったんですよ。で、苦しんでもがいてます。
なるほど、
若さゆえのね。
なるほど、うん、
ですがね、彼女には親友がいます。
はい、
彼女の、ね、存在によって少しずつ元気を取り戻していく、うん、いいお話です。
いいお話です。
友情の
話。なんかもうそれ聞いただけで、すごい胸打たれる気持ちになりました、はい、じゃあね、あの、はい、皆さんも楽しみにしてくださっていると思いますので、はい、これから友果さんに読んでいただきますね。角田光代作、夕べの食卓より、大事なのは基本の調味料を読んでいただきます。それではお願いします。
夕べの食卓より、角田光代。大事なのは基本の調味料。人生に厄年は数度巡ってくるが、数えで33歳になる今年の厄が一番悪いらしいと知って、大林夏菜は震え上がりながらも深く納得もした。あまり売れていないとはいえ、夏菜は芸能プロダクションに所属する、主に舞台を中心とした役者である。3年前まで 学生時代に友人たちと立ち上げた劇団で活動していたが、プロダクションにスカウトされたのである。所属後は仕事もオーディションも格段に増えて順調な滑り出しに思えたが、今年に入ってから連続してオーディションに落ち続け、この8ヶ月間にやったことといえば映画とドラマのエキストラだけだ。年明けに劇団時代から付き合っていた恋人と別れたのはナズナが振ったのだから未練はなかったのに、6月その恋人がナズナも知っている後輩と結婚することになったと聞いて、なぜかナズナは意味もなく落ち込んで、今もその気分から立ち直れずにいる。これではダメだと7月からエステ通いを始め、もともと通っていたジムも回数を増やし、落ち込む暇がないように短期のアルバイトを入れたり、部屋の模様替えをしたり、映画や舞台を見たりしているが、ふと空いた時間に事務所の友人やかつての劇団で一緒だった同期たちの SNS を探しては、彼ら彼女たちのきらびやかだったり楽しげだったり満ち足りていそうな世界に見入ってため息をついている。自分だけ真っ暗闇のどん底にいる。占い師に運勢を見てもらい、役者は向いていないと言われたとナズナがこぼすと、なんか全部方向性が間違ってる。というのは高校時代からの友人樋口真理子だ。大学卒業後都内の住宅会社に勤め、5年前に結婚し、3年前に妊娠を機に退職して、今は子育てに専念している。ナズナがマリモにだけ弱音を吐けるのは、マリモが全く飾らない性格だからだ。マリモの家で2人で向き合って座るテーブルの下は、食べこぼし対策として新聞紙が敷かれていて、リビングの隅には洗濯物が山積みになっている。ノーメイクのマリモの背中で5ヶ月の長男は眠り、もうじき3歳になる長女はタブレットでアニメを見ている。占い師とかなんとか、そんな知らない人に役者を辞めろって言われて辞めるわけ？なずな、世間じゃ素材が大事とか鮮度が大事とか言うけどさ、本当に大切なのは基本の調味料なんだよ。食べかすの散らばったテーブルに身を乗り出してマリモが強く言う。え、何の話？なずなは聞く。料理？美味しい料理の秘訣は基本の調味料だから、私は調味料はケチらないの。料理も人生も同じ。大事なのは素材でも若さでもなくて、あんたがどのくらい本気で何をしたいかってことだよ。他人の SNS とか占いなんかじゃなくて、基本に立ち戻りなよ。マリモの言わんとすることがナズナにはよくわかった。ナズナが演劇に埋め込んだのは高校生の時で、マリモは時々感激に付き合ってくれた。そのことを言っているのだ。高校1年生の夏、ナズナの母親が商店街のくじ引きで演劇のチケットを当てた。平日の昼間のペアチケットで、共働きの両親は行けないから、高校に上がってすぐ仲良くなった同級生のマリモを誘って、ナズナは市民ホールに見に行った。井上久志作品を上演する小松田という劇団も、井上久志という人もナズナは知らなかったけれど、芝居を見ている最中魂を抜かれたようになって、カーテンコールの拍手でナズナはようやく泣きながら我に返った。すごい、お芝居ってすごい、映画と違うね。何がすごいのか分かんないけどすごい。帰り道に寄ったドーナツショップでナズナは興奮して喋り続けた。夏休み中、 マリモはガラスの仮面という漫画を40巻も紙袋に詰めて夏菜の家に持ってきた。有名な演劇漫画を知らなかった夏菜と再読するマリモは冷房の効いた夏菜の家のリビングで読みふけった。気がつけば文字を追えないくらい外も部屋も暗くなっていた。調べてみると東京には実にさまざまな劇場があり、実にさまざまな演劇が上演されていた。夏菜の町の市民ホールにやってくる芝居はそんな中の一握りのうちのさらに一握りだった。夏菜はファストフード店でアルバイトを始め、市民ホールで上演される芝居を見つつ、お金がたまると日帰りで東京に芝居を見に行った。夏菜ほどのめり込んではいなかったけれど、マリモは市民ホールにも時々付き合ってくれたし、東京行きにも付き合ってくれた。2005年の夏休みに渋谷で見たお芝居に感電した夏菜は演劇を趣味から進路に変更した。第一志望を演劇科のある大学に変えて俄然猛勉強を始めた。演劇科に進むのは演劇の勉強をするからで、役者になるためだと夢にも思わない両親は志望校変更に反対せず応援してくれた。私の毎日は私の弁当みたいだってナズナあの時言ってたんだよね。あれから20歳近く年を重ね、赤ん坊を背負うマリモが言う。抹茶色の人には見られたくないような地味な毎日をお芝居を見てると忘れる。帰り道には色とりどりな弁当みたいな気持ちになるって。私その時マリモが何て言ったか覚えてるよ。ナズナは身を乗り出す。おいしいものは全部茶色なんだから、茶色弁当は無敵だよって笑ったね。そう言ってナズナはふと泣きたくなる。田んぼに囲まれた一本道、半分こにしたパピコを食べながらマリモと歩いた夏の日が、あの退屈で地味で窮屈だった小さな世界がびっくりするほど懐かしい。そうだよ、おいしいものは全部茶色。ハンバーグも唐揚げも肉じゃがもお稲荷さんもみんな茶色と、マリモはナズナから見ると高校生の時とまるで変わっていない顔で笑う。芝居も仕事になると色とりどりな弁当とはかけ離れた世界だとナズナは今も知っている。一本の鮮やかな芝居のために何日も何日もひたすらジャージ姿で稽古を続ける。マリモ、今度この子たちを父ちゃんに預けて一緒にお芝居見に行こうよ。ナズナが言うと、いいねいいね、たまには私もおしゃれして出かけたい。マリモがいい。ののかも行く。タブレットから顔を上げてマリモによく似た目つきの長女が叫ぶ。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ございました。角田光代作夕べの食卓より、大事なのは基本の調味料を友香さんに読んでいただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。すごいいいお話ですよね。友香さんはこれはどんなところがお気に召した作品でしょう。
私はねやっぱりこのね、はい、なずなちゃんがね、はい、揺れ動く気持ちがすごくわかるんですよ。
わかる、
はい、勇気出して飛び込んだ世界だけど、うん、やっぱりねうまくいかな、いってない周りがね、
うん、
幸せそうなのに自分はいいんだろうかって迷ってるんですね。
なるほど。
でなかなかやっぱこの子ね、うん、人にはね弱みを見せれない子だと思うんですけど、うん、でもマリモちゃんにだけはちゃんと言ってるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、でこのねマリモの性格がすごい私好きだなと思って、
はい、
うん、あんた本当にそれでいいわけっていう風に自分の気持ちに正直に生きなよって言ってるじゃないですか。でそこがちょっとね料理の調味料とね掛け合わせてるのが主婦だなと思って。
なるほど、
うんうん、でもちょっと上手に彼女のね気持ちを引っ張っていってるなと思いますね、はい、小さいね頃の思い出とかもね言いながら学生時代の。
なるほど。
なので全体的に好きですね、この彼女たちのその、はい、ずっと一緒だった高校生の頃からの歴史があるので、はい、多分ピンと通じるんですよ。
そうですよね、うん、
べ
そうです
よね、お弁当の話とかね、
うんうんうん、
茶色弁当がね、うん、やっぱり彩り通りになると、
うん、
でも本当は今はそんなことはないよと、
うん、
何日も何日もね、うん、稽古続けてるという苦労も彼女は知ってる、う
ん、なるほど、
目が覚めたのかなって、うん、その学生時代の、
うん、
ね、窮屈と思ってた学生時代が、
うん、
やはりあったからこそ今があるんだなって。
だからずっと努力してたことを知ってる、うん、マリモちゃんはね、
うん、なので説得あるし、
うん、
思い出したんだと思います彼女は。あのね、うん、なずなは忘れてたんです、うん、やっぱりその学生時代の嫌だね思ってたこと、まあ、
どうしてもね、うん、今の現状に流されがちですもんね、まあ、
そうですよね、
人間はね、
うん、
なので人のことが羨ましかったり、
そうそうそう、
まあ、自分があのうまくいってないとかね、うん、占い師にまで見てもらったりとか
よっぽどですよね、
してね、
うん、迷ってるんだろうなって、はい、現代の、ね、女性だなと思うんですけど、
うん、
一方この樋口真理もは、うん、ね、潔く会社辞めて子育てしてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それもそれでも素敵なんですけど、うんうん、この気持ちもすごい分かるなと思うし、
なるほど、
キャリアを積みたい彼女の気持ちも分かる、
なるほど、なるほど、
でもそれって本当はどちらが幸せかって本人次第じゃないですか。
そうですね、
なので、
そうですね、
うん、なずなは私はこっちなんだって思い出したのかなって。
そうですね、
思いますね。
でもあの一番言いたいのは、うん、こう何をやりたいのかっていう、うん、基本の調味料っていうのはモチベーションっていうことなんでしょうね。
あ、なるほど。
調味料自体がだから、まあ、周りがどうであれ、うん、自分が今どういう状態であれ実際に何をやりたいのかっていうのが一番大事よってマリモちゃんが、
ね、
これ
基本の調味料
もうまさしくこれ私のことだなと
思います
のが、うん、あの私もあの何度かお話ししているように、うんうん、劇団員だったので
それを思って、はい、選びました。私エミさんだなと思って
ありがとうございます。 でも演劇に出会ったのはもう就職してからだったので、うん、まあ、銀行員だった時なんですけど、はい、でやっぱりあの劇団一緒に芝居やってる子たちは、うん、あの本当のプロ あの役者さんになりたくって、うん、
はい、
でオーディション、まあ、私もオーディションに、うん、あの行ってたんですけど、まあ、受かったらどんどん辞めていくんですよね劇団、まあ、アマチュアの劇団なので、
はいはい、
本当にプロの出会っていこうとしたら、うん、私もあのプロになれたらなりたいなと思ってって、うん、オーディションも受けたけど、まあ、全然受からなく、まあ、結局あの1回も受からなかったので、
はい、
そのまま銀行員を続けながらアマチュアの劇団にいたんですけど、うん、でもどこかでこのなずなちゃんと一緒に、
うん、
あの劇団員では食べていけないなっていうのも思っていて、であの食べていけない、同じ食べていけない、まあ、あの生涯一人で生きていくんであれば、
う
ん、まあ、銀行員の方が年給も、ね、あの、
ね、
厚生年金ももらえるし、うん、あの本気で、ね、プロの役者さんを目指してないって思って、うん、まあ、オーディションに落ちたりとかしても、
うん、
まあ、私は本当はあのプロになるんじゃないしとかって言って自分でも慰めてたりしたんですね、うんうんうん、だからこのなずなさんはちゃんとプロで やってらっしゃるっていうことですよね、はい、うん、なのでそこがもう私とモチベーションがすでに違うなと思って、で何かこう自分でこうオーディションに落ちた言い訳をするのに、はい、本当にプロになろうと思ってないし、うん、とかっていうことを自分で言いながら、うん、毎日こう自分を騙して生きていたなって思ってました。
でもね、はい、その私は逆にエミさん見て2つもその選択肢があるのが羨ましいと思う。あ、幸せです。そうなんですか。
幸せ
ですよ。
あら、
うん、そういうことできない人の方が多いじゃないですか。
そうですかね。
そうですよ、
はい、
もっとねその当時私がマリモちゃんだったら言いたかったですねいいよいいよって2つできるって素晴らしいと思いますよ。
そうですよ。でもやっぱりこう、作用があった、逃げようとしていたなっていうのがこの、はい、全部方向性が間違ってるってマリモちゃんが言ってくれたのがガーンってきましたね。
あ、そうですか。
そうなんです、うん、でも今の仕事も、うん、多分ちょっとそういう感じ、うん、こう 100% 落ち込んでないなっていうのもちょっと思ったりもしましたんで、うんうんうん、ちょっとこの大事なのは基本の調味料、なかなか私パンチを食らいました
ね。
はい、
さすが角田さんですよね、はい、上手にね。
そうですね。だから劇団っていうお仕事じゃなくても、うん、今お仕事でちょっと行き詰まってらっしゃる方とか、うん、もしかしたら家庭にいらっしゃる方でも、はい、今の生活に満足してない方とかにもちょっとエッセンスとかをくれる作品なんじゃないかなって思います。もう 100% ね、今の自分で満足っていう方はそんなに多くないかなと思う。私も全然満足してないんですけど、うん、そんなに多くない方にもこのエールを送ってくれる、ね、だから茶色のお弁当こそ美味しいんだって、
ねね、無敵なんですよ、ね、
キラキラしてないものこそ本当のものなんだっていうこともちょっと教えてもらったの で、
う
ん、ちょっと地に足をつけて毎日、ね、生活しやこなとちょっと思ったりもする、ね、はいはい、とっても素敵な作品を、うん、
頑張ってほしい、
うん、はい、読んでいただきました、はい、ありがとうございます。今日は角田光代作夕べの食卓より大事なのは基本の調味料、ともかさんに読んでいただきました、はい、ありがとうございました。
頬に誓おう。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。この作品で心を打たれたのが、はい、うん、芝居も仕事になると色とりどりな弁当とはかけ離れた世界だって、うん、その通りなんですけど、
ですね、
で何日もひたすらジャージ姿で、うん、稽古を続けるっていうのを本当に角田さんよく知ってらっしゃるなと思うんですけど、ね、うん、衣装をつけて、ね、皆さんの前でやるっていうのはたった1日だけで、うん、それまでに何ヶ月もジャージで稽古をする、はい、で初めてこう舞台に立つっていうことなんですけど、うん、その前にいっぱいいろんなことをしないといけないっていうのがここに書かれていて、うん、すごくいいなと思います。
思い出しましたね、
はいはい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。